第9章テストマーケティングを繰り返す。私が考えるマーケティングの天才とは、常に最小の努力で最高の結果を生む能力を持っている人である。決してずば抜けた発想力を持っている人間ではない。アプローチの方法次第でこれまでの5倍の成果を生み出せるのだと理解できたら、あなたもマーケティングの天才である。もちろん最良の結果へと導くための方法にこだわらなくてはならないが、さらにマーケティングの天才とは、論理的かつ細心の注意を払う人だ。最高かつ最良の結果を生み出し、時間、お金、努力を無駄にしない人である。そして誰でもテストを徹底的にすれば、事実上マーケティングの天才になれる。実際、市場を多方面から見たり、他と比較したりする会社がいかに少ないかに私は驚いている。それでは、独断的で主観的な推測のもとに方法を決定することになってしまうのではないか。市場が要求しているものや最適な値段、パッケージ、つまりレター、ブローシャー、小冊子、クーポン、外封筒などの人揃えの組み合わせ、またはアプローチ方法を予測し決定することなど、誰にもできないことである。むしろあなたには、市場におけるあらゆる重要な疑問をクライアントや見込み客に投げかけ、それに答えてもらう義務や機会、力があると考えよう。そのような機会を逃さなければ、彼らがクレジットカードでの決済時、注文や契約時にいろいろなことを提案してくれる。時間や機会、努力や投資を最大限に生かす方法を知らない限り、パフォーマンスを上げたり利益を拡大したりするのは無理な話である。あなたのビジネスにおいて活用できる全てのアプローチ法をしっかり理解していなければ、最高の結果を手にすることはできない。あるアプローチ法が別のアプローチ法より何倍もいい結果を生み出すのはよくあることだ。間違ったやり方やアプローチ法に頼っているせいでうまくいかなかったり、本来持っているはずの能力を出し切れていないのなら、あなたには成功する可能性が十分あるのだ。間違いを正して、同じ間違いを繰り返さなければよいのだから。この章では、小規模であまりお金もかからないテストの利用方法をお教えしよう。それはどんな分野であってもさらに良い結果を導く、非常に大切な情報を引き出してくれるのである。テストは、実際に販売を行う時だけでなく、マーケティングのあらゆる面で利用できる。新聞や雑誌に広告を載せるなら、アプローチ方法、見出し、どこに力点を置くか、パッケージ、価格、特典などを基本の提案に加えて、いろいろと変えてみるのだ。いろいろと変えることで、それを見たり聞いたりした人がどのように反応し、どんな行動をとるかを分析するのである。第一面か最終面か、ページの右側か左側かなど位置を変えてみたり、コマーシャルを放送する局や時間帯などをいろいろ変えて試してみるのだ。広告を出さないというのなら、プレゼンテーションに利用してみてはどうだろうか。あなたや社員が現在行っているのとは違ったやり方をそこで試してみるのだ。テストを行えば、間違いなく大きな前進を遂げていることに気がつくだろう。見出しや文章の書き出しをいろいろ変えてみて、その中で結果が良かったものと従来パターンを差し替える。だがそれで満足せずに、様々な要素を追加してテストを続けてほしい。そして具体的なテストをしたら、それぞれについて反応の件数、客数、セールスの結果を分析する。次に、見込み客1人当たりのコスト、販売1件当たりのコスト、見込み客1人当たりの平均の販売単価と、見込み客の平均転換率、販売ごとの平均利益を計算し、コントロール、調査基準と比較する。この分析と比較で得られた最良のアプローチを、もっといいアプローチが出てくるまで使用するのである。 同じ給料を払っている社員でも、1日に1件成約する者もいれば、3件成約する者、それ以上成約する者もいる。広告においても同様で、同じスペース、制作時間、放送時間で100人の見込み客を生むこともあれば、1000人の見込み客を生むこともあるのだ。いろいろな広告の仕方を試して、他よりも結果が良かったものを見つけ出した方が良い理由が分かっていただけただろうか。その最も優れた方法を利用して、あなたの投資を最大限に成功させるのである。すべてを今すぐテストする。新たに採用すべき優れた戦略や方法をどうやって見つけ出していけばいいのか。それには価格、広告のコンセプト、見出し、テレビ、ラジオのコマーシャル、フォローアップやアップセルの提案など、一つのものと他のものを比べてテストしていけばいいのである。重要なのは、あるアプローチに対して別のアプローチを試し、慎重に分析し、その結果を表にしてみることだ。アプローチの方法一つで、びっくりするほど違う結果が出ることに、あなたはびっくりするだろう。労力自体は変わらないのに、アプローチ法で売上と平均注文数がいかに増えるかを、このテストを通して実感するはずだ。テストをする目的は、無数のマーケティング戦略から、最もパフォーマンスのいい戦略を選択することにある。現在、あなたや部署の販売員が1日に15件訪問しているなら、同じ労力で2倍の制約を得たり、40% から 100% 平均注文数が増えるプレゼンやパッケージを見つけられるなんてありえないと思うかもしれない。ところが、テストをするだけで簡単に利益を増加させることができるのだ。アプローチや力を入れる点、パッケージ、特別提供価格、アップグレード、フォローアップ、価格、リスクリバーサル、保証の仕方などをいろいろと変えて試してみるといいだろう。テストの方法ごとのデータを分析し、日々の成果を吟味し、次のテストに役立てるのである。新たなアプローチが以前のアプローチと比べ 25% から50% も制約件数を増やせるなら、この新たなアプローチを使わない手はない。すべてのアプローチ法をテストしてみるのだ。その結果を分析することで、自分でも驚くほどあなたのビジネスの効率は高まっていくに違いない。他社に負けないアプローチや提案、価格、パッケージを追求するだけにとどまってはいけない。最も効果的な組み合わせを見つけたなら、今度はその上をいかに目指すかを追求するのだ。現状のコントロール、調査基準をしのぐさらに良いアプローチ法がないか常にテストし続けることだ。現状のあなたのコンセプト、アプローチ、提案、プレゼンテーションはテストによって証明されている。今まで使ってきた最良のものであるはずだ。自分のコントロールのコンセプト、テクニック、アプローチを確立するまでは、あなたはマーケティングや利益を最大限にはできないだろう。それゆえ、あるコンセプトやアプローチを決定したとしても、改良の余地がないかどうかを判断するためにテストを続ける。それによって、より利用価値の高いものに変えていくのである。テストし始めると、ほんの些細な変化で、反響や結果が歴然と違うことを発見するはずだ。数年前、貴金属ディーラーのコンサルティングをしたことがある。このディーラーは、金や銀を銀行ローンで投資家相手に販売している。彼は、ウォール・ストリート・ジャーナルに以下のような見出しの広告を打っていた。金や銀の購入に際して、3分の2の融資付けをします。この広告で、その貴金属ディーラーは、まずまずの成功を収めていた。そのため、A、広告料、B、従業員への適正な給料、C、運営資金、経費や自分の給料、D、新たな広告に投資するための資金が賄えていた。しかし私は、 彼が自分の持っているものを最大限に活用しているとは思えなかった。私は彼に違った見出しの広告を試したかどうかを尋ねてみた。彼はうろたえながら答えた。いや、何も試していない。私は新たに3つの見出しを試してみるよう提案した。そして彼はウォールストリートジャーナルでその3つの見出しを別々に使った広告を出してみた。そのうち2つは以前のものよりわずかに効果があった。3つ目はさらに効果があった。以前の見出しは、金や銀の購入に際して3分の2の融資付けをしますであった。当時金が1オンス当たり300ドル、銀が1オンス当たり6ドルだった。それを受けて私は当初のものとは印象の異なる見出しを考案した。その見出しとは、金の相場が1オンス当たり300ドルなら1オンス当たり100ドルをご送金いただくだけでお好きなだけの金を購入できます。銀の場合は、銀の相場が1オンス当たり6ドルなら1オンス当たり2ドルをご送金いただくだけでお好きなだけの銀を購入できます。この見出しで売り上げがなんと5倍に伸びた。サイズも基本的な宣伝方法も変えていないのに5倍の反響とクライアントを得たのである。ちょっとした違いで反響がそれほど異なるのはどうしてだろうと不思議に思うに違いない。大抵の見出しは購入の見込みがある人や既存のクライアント、広告を見たり聞いたりした人が何を期待できるか、どんな効果があるかをきちんと伝えていない。一方私の見出しはそれを伝えたのだ。そこが大きな違いである。さまざまなアプローチ法をテストすることでより多くの問い合わせを受けたり、クライアントの数や売り上げを増やせる。テストのポイントは次のようなことだ。同じものに対する違う表現の仕方、異なるキャッチコピー、どの雑誌に載せたらいいか、どのメーリングリストを使うか、ラジオで宣伝するならどの時間に流すのか、提案の仕方はどれがいいか、最適な価格はどれか、保証はどれが一番いいか、一番効果的なプレゼンテーションの方法はどれか、ダイレクトメールのパッケージはどれがいいか、テストし結果を分析しマーケティングコストにレバレッジをかけることは比較的簡単である。テストの繰り返しを面倒くさがるようでは仕事をする人間として失格だと認めているようなものだ。もちろん少ない収益でとどまっていたいならそれでも構わないけれど、コード付けされた反響がテストの鍵となる。あなたが2つの異なるテストを行っているとしたら、それぞれのアプローチからの結果を明確に照らし合わせることのできるやり方でテストしなければならない。どちらの広告にどの見込み客が反応するかをつかむ必要がある。クライアントがどのテストに反応を示したかを把握するには様々なやり方がある。クーポン券を使う。広告の各バージョンに別のコード番号をつけたクーポンをつける。見込み客に電話やハガキをもらう際、係を記入してもらうように伝える。割引対象や特別提供品を得る条件として、どこのラジオ局でコマーシャルを聞いたのか見込み客に伝えてもらう。注文で戻ってくる宛名ラベルにコード番号を入れておく。問い合わせ電話番号を別々に設ける。提供した情報の発信元は同じでも受ける電話番号は分ける。パッケージを変えてテストし、どの特典や価格を人々が求めているかに注目する。担当者の名前を入れておく。仮名でよい。こうすることでそれぞれの反響がどのテストでもたらされたものか認識できるようになる。問い合わせ、販売、販売額、過去のクライアントなど、あなたのマーケティングに必要なものはどんな情報でも逃さずきめ細かく追跡し続けることだ。反響、見込み客作りと実際の販売を区別して記録することも大事だ。 見込み客も大切だが、実際の売り上げこそが真の目的なのだから。2つのアプローチを比較し、良かった方を選ぶ。そして再びテストをし、新たな競争に勝ったものを再度使うのだ。テストは小テストで。小規模のテストができるなら、大規模のテストをする必要はない。例えば AB スプリットという手法で、一つの新聞で2つのアプローチをテストできる。広告主がスプリット欄を望んだら、同じサイズの2種類の広告を A 広告と B 広告として出す。その2つの広告は同じようなデモグラフィック、つまり年齢、性別、収入、地域などの人口統計学的分類の読者の手に渡る。そして2つは新聞の同じ位置を占めるため、同じ条件の下で公正にテストされるのである。 AB スプリットをすることで、広告に数千ドルの無駄な出費をしなくていいのだ。このやり方で定額の少ない部数の地域版で予備テストの広告を出せば、さらに少ない出費で済む。何らかの理由で AB スプリットを行えないなら、もう一つの小規模なテスト方法をお教えしよう。ターゲットとする出版物の購読者リストを借りるのだ。ターゲットとする読者をそっくり抜き出したリストを探し、その一部分を借りる。例えば5000名から1万5000名の名前と住所。その人数を半々に分けて、片方に A バージョン、もう片方に B バージョンの広告を送る。そしてこれらの結果を記録し、比較してみよう。仮に新聞の全面広告が1万8000ドルの料金だとすると、2つの比較広告を出すには3万6000ドルの費用がかかる。一方、5000人への小規模予備テストであれば、1500ドルから2000ドルの予算で行える。このような方法で、より多くの広告や見出し、戦略をお金に余裕を持って予備テストできるのだ。電話でのテスト。迅速に低料金で、時に予想以上の情報を得たいなら、電話による予備テストがいいだろう。ターゲット層の電話番号の載ったリストを借り、それを2つに分け、広告のバージョンを変え、それぞれのグループにプレゼンの要領で宣伝する。そして結果を分析するのだ。電話による予備テストの利点は、フィードバックの良さである。直接話すので、広告料を払う前にあなたの提案の問題点がすぐに分かるのだ。その問題点をクリアにして再度テストを行うことである。 E メール、セールスレター、ダイレクトメールでのテスト。これまでディスプレイ広告について話してきたが、 E メール、セールスレター、ダイレクトメールを中心に宣伝をしている方は、これから紹介するテストのやり方を参考にしていただきたい。10万人の見込み客に突然メールを出し、郵送料や手数料で2万5000ドルから4万ドルかける前に、まずはテストサンプルである5000人にメールを送るのだ。その際、次のような形でテストしてみよう。同じ内容のものに2つの異なった見出しをつける。封筒には中身と同じ見出しを載せる。同じ見出しで異なる文面にする。順序を変えてみる。基本のセールスレターでも構成を変えてみる作戦がある。例えば、お読みください、重要といった言葉を入れてみる。ブローシャーを同封する。料金別納の返信はがきや封筒を同封する。クーポン券を入れるなどである。大勢の人に向けたマーケティングに宣伝費の大部分を費やす前に、なるべく最小限の範囲で可能な限りたくさんのテストをしてみよう。どんな市場に受けるか、気持ちよく払えるのはいくらまでか、どんな時にどんな提案をされたら返信したくなるのか、こうしたことが推測でなく市場からの反応として把握できるようになるのだ。 テレビやラジオのコマーシャルや実地販売、店頭広告、電話でのセールスでも基本的に同じようなアプローチが使える。例えば、同じ宣伝文句の60秒のテレビ CM を1日5回流すよりも、違うメッセージの CM を放映することで違う反応が得られるのを知りたいとは思わないだろうか。10人のクライアントを獲得しても、110人のクライアントを獲得しても、60秒の CM の制作にかかるコストは同じなのに、その違いがどこにあるのかという質問の答えを探す意味はないのだろうか。外回りの販売員を雇っているなら、どの組み合わせのサービスが一番売れているか知りたくないだろうか。15件のセールス電話のうち1件しか制約できなければ、ターゲットを絞って8件の中で1件制約できるスクリプトを作れば、単純計算でほぼ生産性は2倍となる。プレゼンも保証制度も提案も製品情報も価格とパッケージも全部テストする。代わりのものがあれば常にテストをするのである。テストあるのみ。ある大手企業が自社の広告である4週間の無料使用キャンペーンを繰り広げた。この広告は無料使用キャンペーンを謳わなかった広告に対し 98.6% 増しの反応があった。ある広告主は2つのアプローチを使った。1つは実際に製品を使っている様子の広告、もう1つはただ製品が置いてある広告だ。結果、実際に使用している広告の方が倍以上の売り上げとなった。ある広告主は英会話コースの広告で見出しだけを変えてみた。1、英語を簡単に使いこなす男。2、英語でまだこんな間違いをしていませんか。2の見出しは1に比べてほぼ3倍の売り上げをもたらした。ある保険会社は次の2つの見出しを広告でテストした。1、慎重なドライバーのための定額自動車保険。2、安全なドライブをお金に換える方法。1の見出しは2と比べて12倍の反応があった。ゼネラルエレクトリック社 GE はコピーと見出しは共通で、写真だけを変えた2つの広告を出した。1、笑っている赤ちゃんの写真。2、女性がランプに GE の電球を取り付けている写真。製品を実際に使っている写真を掲載した広告の方が、赤ちゃんの写真の広告より3倍の効果があった。これらのどれをとっても、テストなしではどの広告が最大の成果を上げるかがわからなかっただろう。テストをしてみると、結果に驚かされることがよくあるものだ。代わりのものをテストするだけで、同じ投資でより多くのセールスや問い合わせ、店頭での売上増が達成させられるのだ。さらに進んだテストをするために、テストに取り組み、そのテストをさらに優れたものにするためには、量より質を考えていくのだ。他と比べ、新規のクライアントを2倍に増やす広告ができたとしても、もう一度考えてみよう。リード、つまり営業の手がかりを作り出す、または見込み客を作り出すマーケターの多くは、全体的な市場分析において受注に至る転換率を分析していない。実はあなたの選ばなかった広告は、もしかしたら10倍長く買ってくれるクライアントを見つけていたかもしれない。10人の見込み客しか生まない広告が、1000人の見込み客を引きつけた広告より多くの売り上げを広告主にもたらしたケースを、私はこれまで何度も見てきた。広告 A からは10人の見込み客のうち5人が購入したのに対し、広告 B からは1000人のうちたった3人しか購入しなかったからだ。あなたの提案をあらゆる角度から考察し、テストしない限り何も得られない。テストをし、休むことなく結果を分析し続けるのだ。次のようなデータを表にまとめよう。その販売にはどの広告を使ったか。 その広告による注文を何件受けたか、その広告で得た、または失った金額はいくらか、平均的な注文でいくら売り上げがあるか、クライアント1人、または注文1回につきかけたコストはいくらか、クライアントの再注文による売上額とその回数は、広告にかけたコストと結果を注意深く記録しよう。そして見出しの変更、広告の位置、提示した価格など、どの要素が売上の違いを生んだのかを検討するのだ。プレゼンテーションの効果もチェックしよう。実施に対しての反応とセールスした後の平均注文数をよく分析することだ。発見、記録、分析を怠らない。クライアントになりそうな見込み客はどのくらいか。クライアント1人当たりの平均購入金額がまず大事だが、1年間で1人のクライアントが何回購入してくれるか、その再購入の総額と純利益がいくらかも重要である。比較するテストを通して、あなたのセールスを劇的に向上させる方法を見つけられるだろう。あなたには市場が望んでいるものを決定する権限はない。それを見つけようとすることがあなたの仕事なのだ。価格のテスト。あなたの思っている価格が必ずしもよく売れる価格とは限らない。ここまで述べてきたテストに次ぐテストでも、どの価格が最大の売り上げをもたらしてくれるのかを予想するのは難しかったはずだ。どうやらそれはクライアントがあなたの製品の値頃感とか市場の位置づけに思い込みを持っていることと関係があるようだ。だが断言できるのは、価格のテストをしてみることで売上が2桁も3桁も違う場合もよくあるということだ。$17の商品が$19になったことで3倍も売上を伸ばしたケースを実際見たことがあるし、$79のものが$69に値下げしたことで2倍以上の売上を達成したケースも見たことがある。数年前、私はあるビジネス講座を開いた。受講料は$295、$395、$495の3パターンで試してみた。結果は$495の価格が$295の3倍、$395の 1.5 倍申し込みがあった。これはどういうことだろうか。もし私が独断で$295コースだけを設定していたら、半分の注文しかもらえず、どれほど熱心にセミナー指導をしたところで、わずかな利益しか得られなかっただろう。テストしなければ、ビジネスの可能性をつかむことはできなかったのである。実のところ、私のその講座は、$495の価値はあったと自分でも評価できたのである。セールスや利益を制限したりしないためにも、とにかくテストするのだ。小規模で少ない予算で実行できるテストは、収入を増やしていくための貴重な情報を与えてくれるはずだ。適正価格を見極めるためには、時には値段を上げたり下げたりする必要もある。こうしたことはテストをしない限りわからない。広告やセールスレターで、または直接販売の際、クライアントや見込み客を相手に価格のテストをしてみよう。マーケティングのあらゆる面でテストをし、それから販売を始めると、目覚ましい効果をいとも簡単に得られることに驚くはずだ。